日初めてお越しいただいた方もあろうかと思いますが、私たちの教会において毎月、その月、前年、前月ですね、終わりに月報というのを発行しております。お持ちでない方は今日帰りの時に出たところにありますからお持ち帰りいただきたいと思いますが、この4月号の関東芸にオリエンテーションということを少し書かせていただきました。これはキリスト教会の専門用語であります。太陽が昇る、それから、太陽の分東の方ですね、その東の方を表すオリエンスという言葉から派生したと言われております。ですから教会は、地方教会はそうなってないと思うんですが、古くからある欧米諸国の教会を見ますと、大体東の方がこう前に礼拝の正面がありまして、ステンドグラスがここに当てはめられ、朝ごとに太陽の光が当てる、それを仰ぐようにして、古くから礼拝を捧げてきました。別に太陽を拝むわけじゃないんですが、その光の中に表されている命を覚えながら、復活のイエス・キリストを覚えて礼拝を捧げてきました。死の闇から勝利されて復活された、そのことを覚えて毎週毎週礼拝を捧げているんです。まあそれをオリエンテーションという言葉が生まれてきた出どころのようでありますけれども、どうぞこの神戸中教会東向いてなくてもですね、決して問題はないわけでありまして、大事なのは私たち一人一人が、私たちの全存在がいつもどこを向いているかなんです。死んで蘇ってくださったイエス・キリストの方に向かっているか、そのことがいつもいつも問われているわけであります。さて、今日は先週に引き継いだ形でルカによる福音書13章の31節以降を開いていただきました。イースターにここから説教かよと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ここに全部凝縮されています。見事だなと思う箇所なんです。この場面はイエス・キリストが十字架におかかりになって死なれて3日目に復活された、約ですね、4ヶ月前の出来事です。イエス様は常に北の方のガリラヤ湖にで活躍されたわけですが、その南の方にあるエルサレムの方にいつも向いてらっしゃった。それは先週お話ししました。ずっとエルサレムの向いてらっしゃった。そこで十字架におかかりくださり、その場所で復活された場所だからですね。ですからちょうどエルサレム、北のガリラヤ湖の方から、川がヨルダン川ってなるんですが、その東の方を通ってペレヤという地方を通られて、エルサレムに入場される、ちょうどそのあたりなんです。で、その北のガリラヤとペレヤというところをいつも支配しとった王様がヘロデという人、今日登場します。ヘロデという人です。このヘロデはイエス様がご降誕、誕生なさった時のあのヘロデ大王の息子であります。どちらかというと、キツネなんて言われているわけですから、自分の権利のためには、なりふり構わず、我欲を押し通した、まあ、人であったようであります。そういう王が、イエス様を殺そうとしている。それを聞いていた宗教指導者のファリサイ派の人たちが、あまりかからないでください。あなたがおられると困りますからというので、語りかけているのが30節。読んでみますね。ちょうどその時、ファリサイ派の人々が何人か近寄ってきてイエスに言った。ここを立ち去ってください。ヘロデがあなたを殺そうとしています。こういう背景があった。ですから宗教指導者たちは、あまりあなたと関わりたくないのです。立ち去ってくださいと言っているんです。それに対してイエス様はどうしちゃったか。聖書を見てみましょう。32節に、イエスは言われた。行ってあの狐に今日も明日も悪霊を追い出し、病気を癒し、三日目にすべてを終えると私が言ったと伝えなさい。ヘロデ王がどのような妨害をしても、どのように悪を図ってきたとしても、神様の立てられたご計画、プログラムは変わりませんと言っておっしゃいます。それが34節につながってきます。読んでみますと、33節ですね。だが私は今日も明日も、その次の日も自分の道を進まねばならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだと言われたんです。狐に、ヘロデ王が狐に例えられ、 あまり意味で聖書は使わないんですが、一番狡猾な動物であった。ヘロデがまさに狡猾に愛を踏みにじるような、そうした行為をとる。そのことをこのところで指摘していらっしゃるわけですね。ここからは今日二つのことを聞きたいと思います。昨日も今日もその次の日も自分の道を進まねばならない。進まねばならないとイエス・キリストはおっしゃった。進み行かれる主イエス・キリストです。それは神様の定められた時を進まれるイエス様なんです。イエス様ご自身の歩みを決定したのは、この世の権力の支配の中にはおられませんでした。どんなに妨害してくるヘロデ王であったとしても、それには振り回されなさらなかった。敵むき出しの愛のない妬みと猜疑心の塊のようなそのヘロデの策略に対しても毅然としておられた。すべては死なる神様のご配在の中で神様が決定してくださ、しておってくださるところの道をその時を進み行くのだとおっしゃったんです。ですからその時というのは私たちが今時を持って何時何分、次はあと何分したら12になるとそういう時の刻み方じゃなくて神様が技をなされる時の時ということです。それは十字架に向かっていかれる、そこに進んでいかれる時でありました。イエス様はここで力んでおられません。なんか特別な使命を帯びているから心が高ぶっている。いや、そうじゃない。淡々と父なる神様のご計画の中を時を歩んでいかれる。そして昨日も今日も悪霊を追い出し病気を癒し三日目にすべてを終える。この三日目にすべてを終えるということが見事に十字架と復活を予告している言葉です。イエス・キリストが十字架にかかられて三日目に復活された。もうすでにそれを予告するかのようにして、そこに進んでいくのだよと言ってらっしゃるんです。で、聖書を学ぶ方もいらっしゃるので、あえて申し上げますけれども、終えられたということは、ちょうどイエス様が十字架におかかりになった時に成し遂げた、完了したという、同じ言葉です。あそこで神の御業を決定的に成し遂げるのだ。そうおっしゃってらっしゃるんです。ですから、イエス様ご自身は昨日も今日も、その次の日も自分の道を進まねばならない。十字架の死を見据えながらも、その先に、その死に影響されることなく、神様のご計画の中でずーっと進んでいくんだとおっしゃってらっしゃる。そして、今日の今に至っているんです。これからも進んでいかれる。過去の出来事じゃない。今のことなんです。そういえば、イエス・キリストが十字架におかかりになられる、その直前に、ゲツセマネでこういう祈りをされました。私の願いではなく、御心のままになさってください。神様、あなたの時にあなたの心をなしてくださいと言ってらっしゃる。しかも復活して、弟子たちのところに現れなさったイエス・キリストは、エルサレムからガリラヤの方に行かれた。これは今はもう開きませんが、マタイによる福音書の28章の16節以降を開いていただきますと、ガリラヤに行って元、あの人たちが活躍した、イエス様が活躍したところに、もう一度戻っていかれた。そして終わりじゃない。私は一切の権威を授けられている。それに、弟子たちを教え、父と子と聖霊の名によってバプテスマを施し、今日も洗礼式がありますが、バプテスマを施し、すべてのことを教えようとおっしゃったお方は、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると進んでいくとおっしゃっていらっしゃるんです。進み行かれる主なんです。この朝私たちはもう一度イエス・キリストが、私は過去の出来事を覚えながら感謝の礼拝を捧げておりますが、今も変わらず進み行かれるイエス・キリストであるということを覚えたいのです。時代がどんなに変わりましょうとも、状況が変わりましょうとも、人が変わりましょうとも、イエス・キリストは変わらないで進み行かれるお方であります。さて、もう少しく34節以降見ていきましょう。このお方はどういうお方かなんです。34節見ながら聞いてほしいんですが、聖書を読んでいきますと、すべて疲れた者は私のもとに来なさいとかね、悲しんでいる者は私のもとに来なさいと絶えず招かれるお方ですが、ここでは真逆のようなことをおっしゃっていらっしゃる。 30節見てください。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で撃ち殺す者よ。面取りが雛を羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だが、お前たちは応じようとしなかったとあります。イエス様はここに至るまで、いや、今も、何度も何度も、エルサレムよ、エルサレムよと語りかけるように、私たち一人一人に語りかけなさって、何度あなた方が私のもとに立ち返ってくることを、面取りの、まあ、羽の下、翼のもとに立ち返ってくれと招いたけれども、何度もと書いてますよ。しつこいほどに。どんなに妨害があろうが、反対するものがあろうが、私のその思いは、この愛を持って招く思いは、批判するものに対しても私は変わらないとおっしゃってるでしょう。ところがそれをあなた方は応じようとしなかった。冷ややかな愛の中をも淡々と進んでいかれるイエス様のお姿があります。それでも応答しない人々を見て、イエス様の苦悶といいますか、嘆きがここにありますね。嘆いてらっしゃるんです。この嘆きは今もイエス様の嘆きは変わりません。しかし、どんなに人の愛が冷えてしまったとしても、神様のご計画は淡々と進めていかれる。何のためですか？愛の完成を目指して進んでいかれるんです。愛に命を添えなさいました。言葉だけではない。その愛を表しなさったのがイエス・キリストの十字架であります。十字架でご自身の死を投げ出してくださいました。今日も洗礼を受けられる方の好きな言葉の一つですが、神はその一人子をお与えになったほどに要愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。徹底して愛を貫き、愛の完成と向かって進んでいかれたイエス・キリストです。このお方は今も変わりません。愛の完成を目指して進みかれるイエス様。そして、最後の節の35節。見よ、お前たちの家は見捨てられる。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時が来るまで、決して私を見ることがない。主の名によって来られる方に祝福があるように。これは旧約聖書の詩編の中に出てくる、まあ賛美でありますが、実はこの、今日開きましたこの13章の31節から35節は、先ほど皆さんが礼拝の中で告白された使徒信条をギュッとまとめ上げたような箇所です。見事です。35節はもう一度イエス様が来られることを語っているんです。主の名によって来たる者に祝福があるように。私たちは知ってますね。死んで蘇ってくださったイエス様、今目に見えませんけれども、もう一度目に見える形で来られるんです。まだ2018年に至ってますが、実現していません。でも、いずれ必ず来られるお方のことを予告しながら語っていらっしゃる。聖書というのは時を刻むのはもう遠大です。人間の考えをはるかに超えた形で、時を定めておられ、愛の限り、愛の完成と導かれるお方です。実はこのことを待ち望んでいるのは教会なんです。ですから毎週毎週日曜日集まるんです。もう頑固なぐらいに。そしてそれは、私一人だけではない、私の家族に、私の隣人に、いや、ここに来てらっしゃる皆さん一人一人が、同じように、主の名によって来られる方に祝福がありますようにと、ともどもに賛美を捧げたいと願っておられるお方なんです。私たちはこの朝、今そのようにしてくださる主イエスキリストに今、ひれ伏します。あなたに私の人生を委ねていきますと、言い表すときじゃないでしょうか。10年前にこの教会へ来ましたときに、一番最初の頃話したことなので覚えていらっしゃる方もあるかもしれませんが、33年間牧師をさせていただきまして、まあ、もちろん神戸中央教会で多くの人々と出会ってきました。それぞれの方々が地上の使命を終えて天国に行かれる姿も数えていますと、80数人の方を今まで中央教会で 私は、まあ、そういう意味では感謝してるんですが、今まで200数十人の方を天に送りました。まあ、知識をさせていただきました。まあ、多くの方を感謝を持って思い起こすんですが、ちょっと脳裏に非常によく残っている人の話をしたいと思うんです。この人は牧師の子でした。これから話することを牧師の子供さん何人かいらっしゃいますが、同じことだと決して言いませんのでご安心ください。何人かいらっしゃるので前もって言っておきますが、非常に厳しい方だった。私は関西聖書神学を卒業しまして、説教した当初、一言。川原崎先生、切って切って切りまくらないでください。癒しがありませんと言われて、非常に落ち込んだことを今でも覚えておりますが、非常に牧師にはちょっと手厳しいところがありました。牧師の子ってこうかなとは皆さん言いませんが、もう一度言いますが、そうかなと思いながら聞いた。ところがこの人は牧師夫人に優しかったんです。なぜか、後で分かったんですが、自分のお母さんがどんなに苦労なさったか見てらっしゃったから。だから私の家内は喜んだんですね。とっても親切にしてもらったから。私には厳しかった。まあそれはともかく、実はこの人が地上の使命を終える時が近づいてきました。ある病院に入院しまして、最後、家族だけではない牧師に来てくれとおっしゃった。あの、牧師の仕事ってのは、ここが勝負なんです。本当、勝負っていうことはおかしいですね。ここが牧師の使命を非常に深く覚える時ですが、会いたい。ちょっといろんな服着せ、なんですか、感染しない服着せられて。でも私はその兄弟のことで少しく、と思うことがあったもんですから、単に綺麗事で終わらせてはいけないなと思った。よく私たちはそういう時に言うと、慰めの言葉とか励ましの言葉をかけますけれども、私はそれで済ましてはならないぞ、永遠がかかってるぞと思ったんです。一言。これは神様教えてくださったんですが、ナイナイさん、復活の信仰に立ってますかと尋ねました。もう死を迎える直前の方です。復活の信仰に立ってますか。その兄弟は、答えはなかったんです。手をちょっとこう振った。大変ですよ。もちろん洗礼を受けてらっしゃる。厳粛な時でした。私はもう一度イエス・キリストの十字架と復活の救いを語り、このお方によって全ての罪が許されていること。復活のイエス様と一つにされて、肉体は土は土に帰ってまいりますけど、魂は死と共に永遠に生きるというこの復活の信仰を端的に語ったんです。その時に、その兄弟が、一言、先生ありがとう。天国でまた会いましょうねと言いました。ほんの1、2分のことです。天国でまた会いましょう。ちょっと大変だった。いろいろと大変厳しい方だったんですが、ああ、復活の主イエス様と共に、主の御前に立つことができるという喜び。ああ、この兄弟のためにもイエス様が進み行かれるお方であったということを確認したんです。そして私のためにも、そして皆さん一人一人のためにも。今日お尋ねします。皆さん復活の信仰に立っていらっしゃいますか？私たちは一人一人、はいと応答したいんです。イースターの感謝礼拝のこの時、進み行かれるイエス・キリストに習い、神様のご計画の時に祈りを合わせ、心の底から、主の名によって来たる方に祝福があるように、ご一緒にこの賛美を捧げようじゃありませんか。主の名によって来たる方に祝福があるように、どうぞ、この恵みから漏れることがありませんよ。復活の信仰に立って、ご一緒に進んでいきたいと願うのであります。お祈りいたしましょう。生ける主よ。父なる神様のご計画と、神の時に向かって歩まれる主イエス様のお心と、御救いと、愛の業により頼みます。主イエス様の復活によって、罪と死が、その勝利に、飲み込まれました。このことを信じ、感謝します。復活の信仰に生きる、それに生き続けることができますように、この喜びの福音に、共に 預かる人々をなお加えて起こしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にその場所で一人一人神様の前にお祈りを捧げましょう。